ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命、安全に関わる重大な問題であると考えています。そして、その解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。10月3日、神奈川県川崎市の川崎平和館において、拉致被害者家族を支援する川崎市民の集いが行われました。これは北朝鮮により拉致された被害者家族の支援と拉致問題に関する啓発を目的として、川崎市が主催して開催したものです。この集いに政府を代表して挨拶に立った山谷拉致問題担当大臣は、拉致問題が我が国の主権と国民の生命、安全に関わる重大な問題である旨強調するとともに、これまでの日本政府の拉致問題に関する取り組みを説明し、今後とも国際社会と連携して拉致問題の解決に全力を尽くしていく旨述べました。この集いでは、この他に横田めぐみさんのご両親とジャーナリストの高瀬仁さんとの対談や、オカリナとピアノ演奏によるミニコンサートも行われ、多くの市民の方々にとって拉致問題についての理解を深める機会となりました。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。10月9日、アメリカに平和協定の締結を求めた北朝鮮外務省代弁人談話について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
10月7日に北朝鮮外務省はアメリカに対して平和協定の締結を求める内容の外務省代弁人談話というものを発表いたしました。この談話において北朝鮮外務省は、8月に北朝鮮が仕掛けた地雷で韓国の兵士が負傷した事件を受けまして、南北間の緊張が非常に高まりましたが、その事態の教訓というものを、もはやその名前ばかり残っている現在の休戦協定では、朝鮮半島でこれ以上平和を維持していくことはできないと、それが教訓なんだというふうに述べまして、その上でこのような深刻な事態を防ぐための根本的な方法、法度というものは、朝鮮とアメリカが一日も早く古びた休戦協定を廃棄して、新たな平和協定を締結し、朝鮮半島に 恒久的な平和保障体系を樹立することであると、このように主張をいたしました。そしてアメリカに対して平和協定を締結することについての、北朝鮮の正当な提議提案について直ちに応じるべきであるというふうに要求いたしまして、そして仮にアメリカが大胆に政策転換をするようになるのであれば、北朝鮮側も建設的な対話に応じる用意があるということを強調をいたしました。そしてこの外務省代弁人談話の最後はですね、すでに北朝鮮が公式のルートを通じてアメリカ側に平和協定の締結を促す、そういうメッセージを送っているということを明らかにいたしまして、そしてアメリカがこの北朝鮮の提案を慎重に研究し、肯定的に応ずると、そういうことを北朝鮮が期待しているという形でこの談話を結びました。すでに10月1日の国連総会において、北朝鮮のリ・スヨン外相がその演説でですね、北朝鮮側は休戦協定を平和協定に変えるべきだと思っているということを主張しておりましたので、今回の10月7日の外務省代弁人談話というものは、そうした北朝鮮の立場というものを改めて表明したということになりますが、この10月7日にこういう談話を出してきた、そのタイミングを考えてみますと、明らかに10月10日の朝鮮労働党創建70周年の行事を意識していたと言っていいと思います。それは10月10日の行事のハイライトといいますか、中心にありますのは閲兵式、すなわち軍事パレードでありますが、その軍事パレードでいわば北朝鮮は国際社会を刺激しますし、国際社会は北朝鮮を好戦的だというふうに捉えると思いますが、そういうイメージを持たれることをやはり避けたいという、そういう考慮が今回の10月7日の外務省代弁人談話には込められていたと言っていいと思います。もちろん北朝鮮は軍事パレードを行う際にですね、それは自衛的な国防力を強化するため、あるいは自衛的な核抑止力を強化するためだと、自衛的、防衛的なものだと、当然強調するはずですが、しかし国際社会から見ますと、それは極めて攻撃的だということになりますし、脅威の増大を意味するということに当然なります。そうした国際社会に与えるイメージというものをやはり緩和したいということで、一方で軍事パレードを敢行するわけですから、他方において平和協定提案というものを再び出してですね、北朝鮮が外交を通じて平和を追求しているという、そういう姿勢をアピールしたかったんだろうということが、今回の外務省代弁人談話を通じて我々が受け取ることが可能だと言っていいと思います。今回の談話で北朝鮮は従来使わない用語をですね、2つ使用いたしました。ここが注目されるわけですが、まず第1は、アメリカが大胆な政策転換をする際には、北朝鮮は建設的な対話に応じるという言い方をしたわけでありますが、この建設的な対話という言葉、今まで自分たちに向けて使ったことはありませんし、第2に、アメリカに対して北朝鮮の提案を慎重に研究してほしいということを求めておりますが、この言い方、慎重に研究せよという言い方も、普段は使わない言い方であります。そうしますと、この2つの用語を今回使ったということを考えてみますと、単に北朝鮮は従来の主張を繰り返して平和協定を求めたのではない可能性がありまして、より柔軟な、アメリカに対してより柔軟、あるいは情報も考えるような、そういう内容の提案をした可能性が指摘できます。今後、この平和協定問題について、さらに北朝鮮がどういう対応を取ってくるかが注目されるところだと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて、拉致問題解説です。このコーナーでは、 毎回拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、様々な角度からこの問題を解説しています。今回は日本政府パンフレット、北朝鮮による日本人拉致問題の中から、拉致問題 Q&A をご紹介します。どうなれば拉致問題が解決したと言えるのでしょうか。拉致問題の解決には以下の3つを実現する必要があります。まずは、すべての拉致被害者の安全を確保し、すぐに帰国させること。そして、北朝鮮が拉致被害の真相を明らかにすること。さらに、北朝鮮が拉致を実行した者を日本に引き渡すことです。拉致問題の解決のために、日本政府はどのようなことをしているのでしょうか。我が国は北朝鮮に対して拉致問題の解決に向けて行動するよう強く要求してきており、例えば北朝鮮との間の輸出入を禁止するなど、北朝鮮に対して様々な圧力を加えています。また、二国間会談や国際会議の機会を利用し、各国に対し理解と協力を求めてきています。このほか、拉致被害者に関する情報収集や、拉致の可能性を排除できない方々の捜査・調査を行っています。日本政府は、拉致問題を解決するために、北朝鮮に経済協力を行う考えでしょうか。政府は、拉致問題の解決と引き換えに、北朝鮮に対して支援を行うという考えは、一切ありません。一方で、日朝間の最大の懸案である拉致問題をはじめとする諸懸案が解決し、日朝国交正常化が実現すれば、日朝平壌宣言にのっとり、北朝鮮への経済協力が実施されることになります。拉致問題を国際社会はどのように見ているのでしょうか。日本を含め、北朝鮮による拉致事件の被害者がいる国は14カ国に及ぶという指摘もあります。また、拉致問題は被害者がいる国、いない国を問わず国際的に追及すべき人権問題です。このため国際社会は北朝鮮に対し拉致問題の早急な解決を要求しています。国連の人権理事会では、2014年3月、北朝鮮の人権状況に関する調査委員会の報告書の内容を踏まえた決議が採択されました。また、国連総会本会議では、2014年12月、10年連続10回目の北朝鮮人権状況決議が採択されました。このように日本政府の働きかけもあり、北朝鮮への圧力は国際社会においても確実に強まっています。以上、拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、石岡徹さんへのメッセージです。石岡徹さんは、1980年5月頃、ヨーロッパ滞在中に拉致されました。当時、 22歳でした。それでは、石岡徹さんのお兄さん、石岡明さんからの手紙を代読します。このお手紙は、2015年3月に頂戴したものです。それでは、お聞きください。石岡徹、元気ですか？こちらは、みんな、なんとか無事に過ごしております。私たちが長年抜け出せないこの問題は、相変わらず進展を見せず、徹はさぞやきもきしているのではないかと心配しています。昨年、北朝鮮の代表が新たな調査をして、その結果を来年の夏頃には示せると発表したので、みんな心待ちにしているところです。これまでよりも少し期待できるのではないかと考えています。さて、昨年の初夏に母の実家の親戚が札幌に集まって、私たちが子供の頃にたびたび大人たちが開いていた懐かしい会食が行われました。札幌組の私たち兄弟が幹事となって、会場や宿泊の手配を行い、当日は20名近いおばたち、いとこたちが集まって、昔話や近況報告などに花を咲かせました。おばたちはみんなそれぞれにひ孫がいて、長生き社会を実感させてくれました。当然、いとこたちもすでにおばあさんたちなのですが、それにしてはみんなが大変若く見えることに驚きました。気がかりだった病気や高齢による不参加は幸運にも回避されて、おばたち皆の姿を写真に収めることができました。簡単に撮影できる動画にも収めることができたので、徹が帰国したら、懐かしい人々の姿を見せてあげられます。みんな徹のことを心配しています。さて、懐かしいといえば、特にこの頃、私たちの世代にとっては、本当に懐かしい芸能人が、たびたび世を去って、大きな話題になり、時代の移り変わりを強く思ってしまいます。特に、私たち兄弟が幼い頃に夢中になったテレビ番組のアニメや、外国映画の吹き替えをした声優で、有名な方が亡くなると、不思議なもので、姿ではなく、その声をすぐに思い出して、ことさら懐かしく残念に思い出されます。昭和の時代が次第に遠くなります。きっと徹も今では年齢にふさわしい姿となり、若い頃の面影を残すだけとなったことでしょう。私たちも随分年を重ねて、まだまだ働いてはいても、高齢者と呼ばれるにふさわしい姿にどんどん近づいています。しかし、先ほどの親戚会を考えると、高齢でも大事に暮らしていれば、随分長くしっかりと人生に臨むことができる時代になりました。私たち兄弟も気をつけて、しっかりと暮らしていきますから、徹もどうか体を大事にして、元気に生き延びてください。再会の日を待ちましょう。兄より。石岡徹さん、お聞きいただけましたでしょうか。石岡徹さんのお兄さん、石岡明さんからのメッセージをお届けしました。次は今週の一曲です。今週は1978年のヒット曲、堀内孝雄の君の瞳は1万ボルトをお届けします。それではお聞きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。 ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在、日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。また、この他にも、拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査、捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても、拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう、強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。E メールは、info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33581601813-3581-6011郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また、北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは、日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は、拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は、毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時30分からは、周波数 9950kHz、夜11時30分および夜1時からは、周波数 9960kHz で放送しています。韓国語番組、イルボネパラム日本の風も、毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時からは周波数 9950kHz、夜12時からは周波数9975kHz、夜12時30分からは周波数9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。